あら、あなた、お帰りなさい。ホラーにする？ボードゲームにする？それとも、ホラボド。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私、もみ、そして、
トリンです。
チュパミです。
ハルです。
イェーイ！はい、今回は第168夜というわけで、なんと、はい、ね、久しぶりに、はいはい、はるちゃんさんの登場でございますけど、久しぶりですね。いつぶり？
1年。
1年ぶり？あー、もしかしてあれじゃないですか？はるちゃんも、ひさりんさん同様、彼氏と別れたからここに戻ってきたの
では。そんなわけないじゃないですか。
いやいや、めっちゃ。この女もほらほどという杖やだなぁ。彼氏できたら卒業して彼氏と別れたら戻ってくるシステム。カオリンさん見習ってくださいよ。カオリンさん見習ってください。これ彼氏に聞かせてるんですよ。
聞かせてるんですか？
気が狂っとる。こんな内容彼氏に聞かせてる。
何ですか？
こんなおっぱいのことでいじられている番組の彼氏に聞かせて。
彼氏の感想を聞きたい。
いやもう、ね、いやもう聞くどころかもう多分その日はもうフィーバーでしょうね。燃えに燃えて。
あ、NTR 的な。
あんなもみという男にお前はいじられてって
。受け取られ
る。って。うおーうお
ー。すごくないですかそれも。ここで燃えるの？
聞いてる？
やめろ。やめなさい。
はい、ということで、今回のね。まあ、最近なんかどうです？なんかありました？
いや最近私今夏ですけども、うんうん、夏も入りまして、
うんうん、そうよ、
ちょっと夏らしいことしたいなと思って。
そうよね、夏ってからにはやっぱり女としてはね、いろいろ思い出残したいなとかね。そうそうそう、やっぱフィーバーするタイミングって8月じゃないですか。ね、
7月じゃない、8月じゃないですか。
8月こそ SNS に絵を残したい。
残したい、っていうわけで、カブトムシ飼い始めたんです
ね。何？なんで？
どうしたんですか？
何を捕まえて？
いや、捕まえてきたんですよ。
ちなみにどの状態のものですか？
どの状態で？死んでる状態もあるの？
まあそれもありますよね。でも飼うってことは違うんですよ。
もう成虫ですよ。
え、
成虫の状態、もうカブトムシ、たるカブトムシを。
はいはい、どこで？
山の中。
あ、ほんまに捕まえたやん。
本当に。捕まえたんです
よ。私じゃないんですけど、うちの父が、こんな年の娘にですよ、もうカブトムシ取ってきたぞって。
カオリさん、今年30いくつでしたよね。
まあ、もう、アラサーですよね。
アラサーどころじゃない。超えとる超えとる。
おかしいですよね。まあ、みたいな。で、取ってきたぞって言うから、いや、そんな困るよって言ったんですけど、まあ、姿を見て、でもかわいそうだなって思っちゃって、山からこんなね、捕まえられてきて、
確かにね。
はるばるね。箱に入れられたんですよ、昨日。
なるほど。
紙の箱にね、かわいそうだなって思って、こう用意してあげたんですよ、カゴとか、ケースとか、土とか綺麗にして。愛着湧いちゃって。
あら。でも猫も飼ってましたよね。
飼ってます、飼ってます。
猫ってカブトムシ食べないんですか？
それがね、全然食べないっていうか。
全然食べない。
ビビる。大きいから。
あ、大きい方だ。
そう、結構びっくりして、すごい目で見てるけど。
いや、でも油断大敵よ。慣れてきたら猫もやっぱいつかは行ったろうと思ってますから。
行ったろうと思ってるかもしれないですよね。
そうです。名前なんて言うんですか？
名前？名前決めてないです。
あ、じゃあみんなで今決めましょう。
マジで？
あ、いいね。カブト何にします
か？やっぱり、え？
カブト何？
カブト？
カブト何？
カブト、え、もう決まってんの？
分かった、じゃあ
判明決まってんの？
B ファイターにしましょう。
B ファイター？
カブトにしましょう。B ファイターダメ。
B ファイター、B ファイター、ちょっと
な。でもカオリンさんに合う名前だからやっぱ、サタンとかじゃん。
サタン？
サタン。
ここじゃないですか。
サタンって、ナスを食べ、サタンって。
ナス食べないし。
スイカ、スイカを食べ。
スイカダメだし。
キュウリ、キュウリを食べ。
キュウリ、なんでこう、
でもやっぱあれじゃないですか、見た目のフォルムとか、フォルムとかをちゃんと拾ってあげた方がいいと思うんで。
うん、フォルム違うの。
ツーブロックとかどうですか。
なんでツーブロックやねん。あれツーブロック。
ツーブロックなの。
後ろの羽の部分や。開いた瞬間気持ち悪くなるところ。ああなんか蛇腹みたいでゴキブリみたいだなって思って。
ダメです
。あの瞬間に気持ち悪くて、
ね、あれ気持ち悪いよ、ね、
確かに気持ち悪い
よね、
じゃあツーブロで、
マジで
ツーブロって、ね、ツーブロが食べられないことになります
よ、気をつけください。
そんなことはどうでもよくてですね、はい、私もうね遺憾の意であることはあるんですよ、もうね、もう激おこぷんぷん丸の私が、
こんな夏の始まり、
こんな脂肪を使ってまで表現するの、
はい、
かーこーらマジか許せねえと思った出来事があったんですけど、はい、ほう、私は社会人サークルでバドミントンに行ってるんですよ。
うん、
まあ、週に1回は行ってるんですね。
はい、ですね。
そう、で体育館でね、バドミントン、そう、バドミントンなんて言ったら今リスナーが、ああなんかさーれさーれって女の子と楽しくやるために行ってるんやな、もみと、
はい、
思ってるかもしれませんけど、ガチですよ。県大会に出るような人たちばっかりのところ行ってるから、この前も眼球に、女の子が眼球にバコーン当たって、シャトルが。そのまま病院来ましたからね。
めっちゃ怒っとる。痛い痛い痛い。
眼帯して戻ってきましたけど。
痛い痛い痛い。
戻ってくるんかい。うん。まあ、そんなね、ガチめのパトでね、まあ、運動してるんですけど、うん、
はい、
まあ、部活の時にですね、昔、はい、まあ、中学高校の時もあったと思うんですけど、更衣室で着替えずにですね、
はい、
裸になる男子。
ああ。
いたじゃないんですか。
いた。いたね。
いたじゃん。
はい。
あれってもう何でか分かります、はるちゃん。
あれは、やっぱりこう露出したい気持ち。
そう。そう、見せたいんですよ。自分の筋肉美を。
筋肉
美。ね。引いては乳首を見せたいわけですよ。
乳首を。引いては。
さらに引いてはそれでなんかフェロモン感じ取ってほしいわけですよ。
はいはい、
絶対そう。いや、今暑いからだよって多分思ってる人もいるかもしれないですけど、はい、あちーって言いながら脱いでるやつは絶対ちょこっと鍛えてる体なんですよ。
あ、確かにです
ね。私は更衣室に行ってちゃんと着替えてますよ。
はい。
ね、
はい、
うん、でもスパーって外出たらもうなんか一人の男がもう上半身裸で、もう女子めっちゃいますよ。女子ってもまあおばちゃんからね、まあ19歳までわーっている中で、はい、なんか裸で、あっちー、今日あっちーなマジでって言いながら着替えてるんですよ。
はい、
ね、うわーもういやーって思ったんですよ。
ああ、それ見るのが？
見るのがっていうか、わかりますかね。例えば女子がその場で裸になってたらどうです？
はい、ないでしょ。
男に見てもらいたいがために、
それはちょっと
それ嫌でしょ。でもそれはさすがにないじゃないですか。ね、けどちょっとなんか下一枚になって薄着になってなんかこう服の裾をねはたつかせながら下敷きで煽ってるような状態とかあったら、うわこいつって思うじゃないですか。うわみんなに見せたいんやなみたいな嫌な気持ちになりません？同性として。
まあ確かにね。
まあ、キャラによりますけどね。
まあ、そうです。
いや、でもそんなんもう気持ち悪い、気持ち悪い。もうどうせがそんなんしちゃう。だ私も気持ち悪いなと思って、どうかこれがすぐに収まりますようにと思ったんですよ。そしたら次の週ですよ。また終わって、着替えて私が、はいはいはい、ほんでガラって外出たら、4人男4人が上半身裸で、裸でいやあっちーとか言って、やっぱ暑いよなーって。全員がちょい向きなんですよ。ちょい向きでやってるんですよ。あーもうと思って。
それはオセロ方式じゃないですか。こう、脱いでない人に脱いだ人と脱いだ人が挟まれたらみんな脱ぐみたいな。
いや、そんなことない。いや、でもそれに近い。いや、だから一人が脱いで、ああ、脱いでもいいんだ。じゃあ俺も見せたいなと思ったんでしょうね。だから次の週は俺もやったろうと思ってたんでしょうね。
はい。
もう4人が脱いでて、いや、更衣室そこよ。横よ。歩いて50歩以内よ。
あ、まあまあ、あえてですよ、理由をこじつけるとするならば、更衣室の中がちょっと暑いからっていうこと
で。蒸し暑いから。
いやいやいや、体育館、夏体育館なんかどこもくそ暑いですよ。なんだったら更衣室の方が窓開いてて涼しいですよ。んで、まあ、それでもそうやって着替えて、んで、まあ、みんな待ち首出てましたけど、まあ、ちゃんと服着てね、じゃあお疲れってみんな帰るじゃないですか。
はい、
もうね、このうちのボードゲーム会にも来てるヒロポンだけはね、帰り際も裸でした、ね。まだ裸。
ただの特徴じゃないですか。
裸で帰ろうとしてる。お前どんだけ見せたいんだって。なんで腹にずっと力入れてんの。
え、でも、空港 識もあるんでしょうね。
私ちょっとその見せるなよって意味も込めて、はい、乳首取ったろかって言ったんですよ、
はい、
また裸やね、乳首取ったろかって言ったらこの黒い乳首は取れませんよって言ったんですよ。ちょっと強がってるんですよなんで黒乳首って強がってんねんこいつ、腹立つわと思って使い古されてないよなそこいや男子のそういうしょうもない見えがもう見え隠れしてんの
確かに
腹立ってきたからそれをちょっとチラチラ見てる30オーバーの女子も腹立ってきた
のおいさん感受性豊かだな
もう嫌だよ、もう来たくないと思ったよ
感受性豊かだな
わしも裸にならなあかんのかいっていやいや思って、
いやでも次の週はもっと増えてるかもしれないからそれをぜひ、
いや何ちょっとワクワクしてるんですかちょっと今行こうかなと思いましたよね、
思ってないです、
なんで
やねん、いやでもはるちゃんさんとかね、まあ、あの私とかはもうあのそういうのをおかずにしてた
してたんか
ところもありましてでした、
いやそれは
正直に、
まあ、4人いればね、
はい、
4人いれば1人じゃなくて4人ならみたいな、
誰こういう女が男を腐らせるんだ
なんかでもあれなと思いますけど、なんかガチの人たちいるわけですよね、だって本気でその試合に出ると、
う
ん、その人たちからしてみればちょっと失礼ですよね、
う
ん、多分痛いだろうし、
残念ですけどそういう人たちも脱いでんだな
対抗意識すごいじゃないですか
もうみんな脱いでんだな、
ね、見せたいんですよ
私ね、見せたがりの女子も男子もどっちも嫌いなんですよ、
うん、あーそうなんですか、
なんか、
うん、
ダメですか、
なんか自分の身をそうやって軽く売ってるやつダメでしょ、
いやいやそれ言うてますよ、なんかあのやっぱね出すことで緊張感が生まれると、
おーなるほど、
いやいいんですよ、
うん、
ことなんか恋愛に向けて何かしらやってるんだったらいいんですよ、なんか単純にそのフェロモンを出して自分に引っかかってもらおうとしているか行為が嫌なんですよ、
なるほど、地引き網はダメだと、
地引き
網出すすぎるって私もうね AV もねすぐに脱いでるやつめちゃくちゃ嫌いなんですよ時間ください時間を
順番、
そう順番大事、なんだったらエピソード大事、あの道端でナンパしてるシーン長めでお願いします
何の話で
そこ長めでで、そういうシーンがいいんだな、うん、まあそんな話は置いといてねいやーちょっと脱線しちゃいましたけど本当にね、カブトムシっていいですよね、
本当ね常に裸ですかね、
カブトムシ、そうですね、カブトムシもねカブトムシもね
見せたがりだね、
でもカブトムシも鼻開けた時気持ち悪いでしょ一緒一緒一緒一緒
ブズ音立てますから、
そうですね、ビーって言うでしょ、まあ、そんなねもう本当に
夏といえばですよね、うん、
ぶち殺してしまいそうなエピソードでしたけれども、はい、そんな今回の特集する
つなげてきた
ボードゲームもう無理やりですけど
無理やりがすごいんですけど
仕方ない、こういうことをしないことにはもうボードゲームの話いけないから、
いけないから確かにね、
は
い、
今回の紹介したいボードゲームはこちらでございます、ディセプション香港殺人事件でございます、イエッはい、ディセプションでございますね。これ最近私、モミのですね、超絶ヘビーロテゲームでございます。人狼とか、レジスタンスなど、あまたある正体隠匿ゲームの中で、一風変わったゲームでございまして、犯人役のプレイヤーを探すのではなく、凶器と証拠を当てるというのが目的となっています。うん、そう。まあ、どちらかというとね、推理ゲームとしての色が強いですかね。
うん、
で、このボックスアートとかタイトルからもわかる通り、フレーバーとしては、香港を舞台とした、サスペンスミステリー。
うん、
まあ、簡単にルール説明をさせていただきますと、まず、プレイヤー全員がですね、この役職カードが配られて、今回の役職が決まりますよと。で、捜査官。まあ、これがまあ人狼でいうところの村人ですね。
うん。
うん、そして、殺人犯。これは人狼に当たるところです。そして、法医学者というのはあるんですが、これは GM に当たります。あとは、目撃者とか、共犯者といったカード。これらを、まあ、人数分あって、それをシャッフルして配りますよと。で、あらかじめ各プレイヤーの前にはですね、この凶器カードと証拠カードが4枚ずつ配られます。で、これは表向きに配られていて、で、そこにはイラストがね、書かれていますし、その上には説明が書かれてるんですけど、まあ、例えばこれだったら、まあ、あれですね、ダガーとか、要はこれ凶器としてダガーを使ったとかね、あと毒蛇とかね、あと狂犬とかね、 ナイフとかね、いろいろありますね。
結構エッジの効いたものですね。
そうなんですよね。で、これがイラスト付きなんでね、まあよりね、フレーバー的には、まあ雰囲気醸し出してるんですけど、
うん、
で、これをみんなに見えるように机の上に並べます、
うん。
で、それぞれのプレイヤーが8枚ずつ持っているわけですよ。
はい。
で、あとは人狼とおおむね一緒なんですけれども、まあ皆さん目をつぶってください。そして膝を叩いてくださいみたいなことを言うわけですよね。
はい。
で、その間に、殺人犯。では、目を開けてください。今回の、凶器、そして証拠から1枚選んでください。
うん、
というふうに言いますと。で、目を開けて、ゲームがスタートするわけですね。で、捜査官と GM っていうのは、犯人が選んだカードを見事当てたら勝ちなんですよ。
うん、
で、殺人犯、そしてまあ、場合によっては共犯者もいれば、3ラウンド当てられずに、ゲームが終了すると、勝ち。
はい
となります、
うん。
簡単でしょ、
はい、
うん。で、当然、GM はですね、殺人犯が選んだカードを知ってるわけですから、まあ、他の捜査官に対して、どのカードなのかっていうのを伝えなくちゃいけないんですけど、うん、なんと、GM、このゲームの間ですね、基本的に喋ってはいけません。これは前にあったマジックメイズみたいなものですね。
はい、
まあ、喋れないんですけど、じゃあどうやって伝えるかというと、ここで登場するのが、この6枚のシーンタイルなんですね。ここがこのゲームの肝ですよね、ちぱみさんね。
はい。
それぞれにですね、6つの事柄が書いてあるタイルなんですけれども、例えばこれ、死因ですね。要はどうやって死んだかっていうところで言うと、うんうんうん、中毒死とか、餓死とか、失血死とか、重傷とか、いろいろ書かれてるんですよ。
うん。
で、他にも、犯行現場とか、犠牲者の特徴とかっていうのがあります。で、ここにですね、GM は、喋らずに、この弾丸コマを配置することで今回の凶器は失血死に至るものでしたよっていうのを他の人に伝えるんですね。
うん、うん、
うん。っていう事柄6つの種類のシーンタイルにそれぞれ配置していくわけです。
はい。
うん。
で、この間、他のプレイヤーは自由に喋ることができますんで、ディスカッションしていただいて、例えば失血死であれば、ああ、じゃあ鈍器系は全部なしじゃないみたいな。
は
あ。うん。とか、アルコールとかアメーバみたいな、ちょっとまた変わったものは、まあ、失血死には至らないから、それを持っているプレイヤーは違うねっていう風になっていくわけですよ。で、この死因タイルと、死亡現場タイルっていうのは、まあ、マストで出てくるんですけど、他のタイルっていうのは、ランダムで出てきてるんで、下手するとですね、どうでもいいものもあるんですよ。これなんかほら、天気って書いてあるんですよ、天気。
うん、
晴れの日だったとか、雨の日だったとか、ジメジメしてたとか、
うん、
こんなのぶっちゃけどうでもよかったりするわけですよ。
うん、
まあ、物によっては、関係する場合もあるんですけど、こうやって関係ないタイルも出てきちゃう。でもそこにも弾丸コマを置かなくちゃいけないんで、そういう時は、こう、置いていく順番まず死因を置いてこうみんなに伝えて、でこう犯行現場で伝えてっていう風にこれ置いていく順番は自由なんで、
うん、
最後に置くことによって、あんまり関係ないのかなとか、
うん、
あ別にそれを伝える必要ないけど置いてるのかなみたいなところも、要は GM のさじ加減も他のプレイヤーは察知しながら、
うん、
今回の犯人、そして証拠、凶器っていうのを探すわけですね、
うん。そうですね。必ず最初に6個のタイルのうちのその選択肢は全部選ばないといけないですね。
そうです。そうです、そうです、
うん。
でですね、じゃあこれ置き切ったらどうなるかというと、GM の左隣のプレイヤーから一人ずつ、30秒で供述していきます。私は犯人じゃありません。自分が持っているものから見ると失血死に至るものはないので、とか。カオリンさんが怪しいと思います。失血に至るものを持っています。ナイフを持っているので犯人だと思います。はいはい、みたいなことを一人ずつ喋っていきます。
うん、
で、一周したら、そこで1ラウンドが終了、
うん。
これを3ラウンド繰り返して、犯人を見つけれるか、凶器を見つけれるかっていうところなんですね。ただね、ここがね、受け取り手次第でもあるじゃないですか、やっぱ解釈って。
そうですね、うん。
だから全然変わっちゃうわけですよ。例えば、凶器がヘビだった時にですね、はい、じゃあ中毒死って私が置いたとするじゃないですか、
はい、
GM として、
はい。
これは中毒死だな、はい、毒ヘビの毒で死んでるからなって伝えても、
はい、
そしたらですね、まあ、犯人のカオリンさんが言うわけですよ。あれ？凶器ってろうそくなんじゃない？一酸化炭素中毒ってあるもんね、みたいな。そういうことですよね。だから火事を、一酸化炭素中毒と見るのか、
はい、
まあ、煙によって窒息と見るのか、はい、それとも火傷による重傷によって死んでるのかっていう、その曖昧な部分をうまく利用して、自分のこの蛇である凶器っていうのを隠したりとか、はい、で、他の人も当然 GM に対して聞けないから、これどういう意味って聞けないんで、それで、ああ、なるほど、そうなのかもな、じゃあ他のとこ見てみようっていう風に目を奪われてしまうわけですよね。
はい、反応とかもできるんですか？喋れないけど、リアクションみ だな。
いや、基本的にはやっぱやっちゃいけない、
ね。やっちゃいけない
ですね。まあ、やりたくなりがちですけど、あーって、もどかしいですから、わー伝わってないんやーっていうのもあるんですけど、まあそこも含めて、まあこのゲームの楽しいところでございます。
で、しかも共犯者の人が、その毒蛇が疑われた時に、その解釈違いで気をそらしたりとかもできますよね。まあ、例えば毒蛇は、まあおそらく窒息とかに使われたんじゃないかとか、
あまあちょっ
と、そうそうそう、そういう解釈もあるし、みたいな。
最終的に見つけるのは、その、凶器が何だったのかと、
証拠が何だった
のか、うん、かを当てればいいんですか？
そうです、そうです。
あ、犯人が誰かではなく、
まあでも結果犯人ですよね。
そういうことか。ああ、はいはいはい。
じゃあ、いつその凶器証拠っていうのを当てるかというとですね、これがまた面白くて、ね。
いつでもいいんですよね。
そうなんですよ。タイミングが自由なんで、まあ誰かが喋ってる時だろうが、駒置いてる途中だろうが、犯人お前だって言って、まあカードに指を刺すだけ。でもそのチャンスは、まあ一人一回のみなんですよ。なんで凶器カードと証拠カード、両方当てた場合にのみ勝ちとなります。で、片方でも外れてしまった場合は、そのプレイヤーも当てることはできないんですよね。
はい。
でもご安心ください。その後も喋ることはできるんですよ。なんで、脱落するわけではなくて、他のプレイヤーへの助言役として活躍はできます。っていうので、みんなどんどん刺していって、間違えてしまうのか、いつか言い当てれるのかっていうところで、まあバトルがあるわけですね。はい。まあ大まかに説明するとこんな感じです。結構簡単でしょ？
はい。
うん。じゃあ早速ですけど、なぜこのゲームが面白いのかっていうところに入っていきたいんですが、もうチュパミさんこのゲーム大好きですよね。
そうですね。面白いですよね。うん、
どこが好きです？
いや、まあやっぱり常に緊張感あるっていうところもそうですし、
うん、
目撃者の動きとかで。
目撃者？
はい。
というと。
目撃者は、犯人のことを知っているけど、味方の方ですよね。
ですよね。ざっくりします
ね。ですよね。
そうですね。まあ、別の役職として、目撃者っていうのがあるんですけど、それは、犯人を、まあ、最初の段階でもう知ってるわけですよ。
はい。
ところが、その犯人役が選んだ凶器と証拠カードはどれか知ってないわけですよ。
はい。
だから、他の人にこの人が犯人だよっていう風に伝えたいんですけど、はい、これ、レジスタンスアバロンとかでも登場するように、バレちゃうと負ける役職なんですね。
あ、そうなんですか。
そう。マーリンってあったじゃないですか、はい、いくらその、まあ、正義が勝ってもマーリンお前だなって言い当てられちゃうと逆転負けされちゃう、
はい、
それと一緒でこのゲームにおいても目撃者は情報を持ってるんだけど目撃者としてバレちゃうとゲーム負けちゃうから、はい、できるだけ身を潜めつつ他の人を誘導したいという役なんですよね。それがヒリヒリして楽しいってことですよね。
そうですね。
わかりますよ。まあそういったまあ役職も含めあるんですけど、このゲームの面白いところとして私がプッシュしたいのは、
はい、
この正体隠匿ゲーとしての敷居の低さ、そしてプレイアビリティの高さだと思うんですよね。で今リスナー聞いたら、あ、そんな役職がいろいろあるんだったらめんどくさいのかななんて思うかもしれないんですけど、殺人者側で言ったら共犯者と殺人犯、で、まあ、捜査官側で言ったらもう捜査官と目撃者のみっていう風になってるんで、まあ、構図は非常にシンプルであるし、そしてですね、人狼とかレジスタンスのように嘘をついたり相手を言葉巧みに騙すといった心理的な要素で進行するのではなくて、ひとえに GM からのヒントを元に推理するのがメインとなってるんですよ。ということはどういうことかというと、喋るのが苦手な人でもゲームを最後まで楽しめるんですよね。で、人狼苦手な人や、まあ、ボードゲーム初心者でも入りやすいんですよ。ね、で当てる対象が人やその行動ではなく、その人が持っているカードであるゆえに意見ねじ伏せたりとか、
はい、
時間を優先するために無視するといった攻撃的なプレイングにならない、まあ、カオリンさんが得意とするところですよね。もうこの人無視しよう、うん、無理無理、もうこの人は絶対そう、絶対悪い人だから、うん、無視しようみたいな。
そんなプレイしたことない。
したことあるよ。レジスタンスでそれ食らったよ。レジスタンスでそれ食らったらもう地獄。
カオリンさんにしかしたことない。
見たことない、私としてたよ。
カオリンさん、カオリンさん、私も食らったよ。そんなのかしら。
まあ、それが楽しかったりするじゃないですか。ああいったゲームは。それが敷居の高さになっちゃうんですよね。攻撃されて辛いみたいな。それがね、このゲームによってはもう極端に薄いんですよ。だから殺人事件だって言ってるのに、比較的平和に進行するんですよね。
最初、殺人事件で、で役職があるって聞いた時に、だから当てるんだと思ったんですよ。犯人が誰かを。だと思ったらそうじゃなくて、カード を選べばいいんですもんね。
だって犯人だって別に毎晩人を殺していくとかいうわけではなく、最初にカードを選んでるだけの役職なんで、
うん、
別にそこに対して責められることはないですよね。
ライトですね。
非常にライト。そしてね、ライトな部分で言うとね、GM もゲームに参加して遊べるっていうのはまたいいんですよね。もうゲーム進行役なだけではなくて、ちゃんとストーリーテリングを簡単にして相手に伝えるっていうところがまたポイントになってるから、伝わってほしいっていうもどかしさとともに楽しさがちゃんとあるわけですよ。
GM が一番面白くないですかこれ。
あ、そう思ってるんですか。
思いました。
GM が一番辛いですよ。
辛そうではありますね。
あの、伝わらなかった時に。
伝わらなかった時は確かに。
結構ね、うわーってなっちゃうんで。でもね、脱落がないところもいいんですよね。
そうですね。
なんかミスっても参加できるじゃないですか。人狼なんかでも、まあ、こうなんか言ったり、やったりしたことによって、まあ、殺されてしまったりとか、もしくは、まあ、はぶられるようになっていくことはありますけど、やっぱ脱落しないので、ずっとまあ、他の人にいろいろ喋れるんですよね。だからまあ楽に進行できる、そのプレイヤーそれぞれが、っていう意味でもライト、というように非常に簡単に飲み込められるっていうところで言うと、シンプルな遊びやすさ、まあ、プレイアビリティの高さっていうのは、まあ、素晴らしいと思うんですよね。で、そこにつながる面白さとしてさらに伝えたいところが、
はい、
リプレイバリューの高さでもあるんですけど、このゲーム証拠カード200枚あって、狂気カード90枚も用意されてるんですよ。で、1プレイ自体は早ければ15分以内でサクッと終わっちゃうんで、このカード、そして組み合わせがこんだけあるといくらでも遊べちゃうんですよね。いろんな殺人事件を起こしちゃえるわけですよ。で、こう見てください、この今このはるちゃんの前にあるこのパンティーって書いてます。イラストがまたダッボ
パンティーですか。
ダッボダボのパンティ
ー履いてるわけじゃない、
ベージュの。
なんかあれですね、セクシーさを一切感じさせない、
こんな証拠カードがあったりするんですよ。まあ、蒸しパンとかもありますからね。
パンがあるのにね。
そう、パンがあって、はい、その横に蒸しパンもありますから
ね。蒸しパンがあるってすごいですね。
なんでやねんって思いますけど、
蒸しパンに粉末薬を混ぜたりとか
ね。あとパンティーにあのウイルス混ぜたりとかね。
ああ。
どんな事件なんだ
って。組み合わせじゃ無限大ですね。
はい。
200枚と90枚だと。
そうなんです、そうなんです。
いくらでもできちゃう。
あ、そこもね、なんかこのリプレイ性としては、こんだけ用意してくれてるんだったら、まあどこでも、いつでも、同じメンバーでも、遊びやすいじゃないですか。
そうですね。
っていうところはやっぱもう本当、おかげで私はもうこれをどこにでも持ってって遊んじゃうんですよね。しかも人狼苦手なんだっていう人、いるじゃないですか。これね、正体陰徳系なんですよ、バンって出したら、あ、私いいです、そういうの苦手なんでっていう人に特に、絶対にこれ遊んでって言って、で、いや、これ全然人狼より面白かったって言ってもらえてるんですよ。それだけのパワーがあります。
すごいですね。
ちなみにね、やっぱりコンセプトがいいですよね。
コンセプト、
あの、この殺人事件が起こってそれを解決するっていうのをなんか聞いただけでワクワクする
。殺人事件というテーマね。あ、なるほどね。まあ、はるさんは、まあ、ミス名探偵コナンとしてはね、やっぱそういうところ、やっぱ楽しい
です。そうですよ。
はるさんはコナン狂いですからね。
コナン狂いですね。
隣からこれを楽しそうに遊んでいるのが聞こえてきて、
やらせてって言ってましたね。はい、その殺人事件というテーマで言うと、この具体性のあるヒント、とそこから想像しうる殺人っていうのがよくできてるなと思うんですけど、この前私がですね、まあ、このゲームを持って、まあ、他の人におすすめした時にですね、言われたセリフがあるんですよ。ああ、ミステリウム持ってるからいいやって、って言われたんですよね。確かにミステリウムも、まあ、GM がヒントを出して、で、それに対して進行していく推理ゲームですよね。でもね、まあ、これひだりさんも言ってたんですけど、考えてみると、ミステリウムって抽象的なヒントを与えて、まあ、このなんかすごいアーティスティックなカードのイラストを見せて、それが伝わらないことによる、まあ、インスピレーションの食い違いが遊びのメカニクスなんですよ。それに 対してですね、このディセプションはですね、プレイヤーに伝える事柄って勝敗に直結する具体的な言葉なんですよね。しかも殺人事件がテーマなんで、現実的に考え及ぶ範疇で推理すればいいわけですよ。
感性の違いとかが問われないですよね。
そうなんですよね。そこまでズレが生じないんですよ。なので、遊び感で言うと、ミステリウムなどとはまた違った感覚で遊べます。これは本当に素晴らしいゲームデザインだなとは思いますよね。まあさすがにちっちゃいことやると、まあ無理ですけど、大人になっていればある程度そこら辺のね、殺人とか、まあそういうのも知識としては分かってますから。っていうので、
漫画とかで見てね。
遊びやすさもここにあったりするんですよね。はい、というところでしたが、遊ぶ際のコツ、ポイントの方にも入っていきたいんですけど、
はい、
まあ、やっぱり遊ぶ際はですね、私はですよ、私は少人数の場合も目撃者を入れて遊ぶといいかなと思いました。これ一応公式ルールでは6人以上になったら、まあ、共犯者とか目撃者を入れて遊んでねって書いてあるんですけど、やっぱレジスタンスアバロンとかでいう、まあ、マーリン役じゃないですか、だから少人数でもそういう役があった方が盛り上がるな、一発逆転、犯人に当てられた後にドキドキみたいなのがあった方が楽しいなって、最後まで盛り上がるっていう点では入れて遊んではいますね、私はね。
なるほどね。
あと殺人犯役はですね、他のプレイヤーのカードに紛れるように凶器とか証拠を選ぶといいです。それによってね、他の人もまあ惑わされちゃうんですけど、例えばまあみんながそれぞれカード持ってますから、そう、一人だけ毒系のやつを持ってるから毒蛇なんて選んだらもう速攻バレちゃうわけですよ、はい、あ、中毒なんだなってなるじゃないですか。だからダガー持ってたり包丁持ってたり、ナイフ持ってたりって他の人に紛れるように凶器とか証拠を選ぶことによってまだ言い逃れができますからね。っていうので遊んでみるとより深みが増していいかなと思いますね。っていうところでしょうか。はい。
それはもえさん、ちょっと聞いてください
よ。ああ、なんすか、急に。
これ、なんでかわからないんですけど、私のところに、まあ、わかりやすいカードとかが来ることが多いからかもしれないんですけど、遊んだ時にめっちゃ疑われるんですよ。で、なんか全パターン試されたりとかして、
いや、もうよ、それはあなた自身も悪いですよ。私じゃないっていうのをちゃんと伝えれてない。
言ってるんですけど、私じゃないって。
あ、それか犯人と共犯者がうまいかもしれないですね。うまく誘導してるのかもしれない。
そうですね。でもなんかこう、騒げば騒ぐほど犯人っぽくなってしまう、いません。
しまいません。
人道でもやたら疑われるみたいな。
そう。
あるある
ある。ありますね。
でも人狼と違ってその嘘ついてる感とかじゃないので、このゲームは。まあ、だからただ一人人間性だと思う。
辛い。それ辛いじゃないですか。
こいつやっとこうみ
たいな。こいつやりそうだ。
まあ結果負けちゃうわけですからね。
そうですね。なんかカード持ってるカードがね、消費されちゃってそれで。
あ、どれだけ違うかっていうのはやっぱうまく伝えるべきではあるんですけどね。まあそれはまた一緒に遊んでそこら辺練習しましょう。
はい、ぜひ。
はい。じゃあネガティブな点っていうところに入っていきたいんですが、はい、まあ、このゲームにおけるネガティブな点って何だと思いますか？
あ、あれじゃないですか。ゲームの終了後に GM、
うん、
まあ法医学者がめっちゃ責められる。
その通りですね。まあ私が思うネガティブな点はやっぱり GM の感覚との相性とか采配によるところが大きく影響しがちなんで、このゲーム、なんでまあ犯人が勝った時にもう GM のこれないってって、
ぶつけよう、
なんで毒蛇なのに失血死にしてるのみたいな、
噛まれたら失血するじゃんみたいな、
ちっちゃいよってね、そんなんで死なないよみたいな、
そうですね、
そういう風にまあ言われてしまうという
か、ヘイト稼ぎやすい、
かわいそう。
そしてですね、さらにネガティブな点としては人数によって難易度は変わるところですかね。
候補者が増えますね。
そうなんですよ。これはまあインサイダーゲームでもあったところなんですけど、
はい、
まあ、役職の構図がやっぱシンプルゆえにですね、プレイヤー人数によるところのその影響が大きいんですよね。はい、 まあ単純にカードが多くなって紛れ込める対象が増えちゃうわけですから、うんうん、まあでもそういう時こそ目撃者がこう頑張ってですね、こっちなんだよってこう伝えてほしいんですが、なかなかやっぱり難しい。だ7人とか、まあ9人ぐらいで遊ぶのがいい感じですよね。ちなみにこのゲーム12人まで遊べます。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。
テーブルに乗り切
れないよ。ね、忘れてましたね、チュパミさんに言ってもらうのね。うん、まあ12人で遊んでみましたけど、やっぱ難易度相当上がりましたね。
カードが見切れないですよね、把握しきれないっていうか。
まあなんで7から9人ぐらいで遊ぶのがいいかな。それでですね、最後にネガティブな点としてはですね、カードが小さいゆえにですね、和訳シールが見づらい。
見づらい。
カード自体も、まあ、相当ちっちゃめの、まあ、ゲームとしてはちっちゃめのタイプですし、となるとですね、テーブルの上に、まあ、人数かける、まあ、8枚ずつバーッと並べた時に、はい、どうしても、まあ、身を乗り出してこう遊ぶことになっちゃうんですね。
はい
うん、
確かに。
なんですけど、そこがね、私はね、好きでもあるんですよ。非常に楽しい部分でもあるんですよ。これはもう逆転の発想なんですけど、はい、言ってしまったらみんなが顔を近づけて遊ぶんですよね。ね、ということはもう、
エロい、
まあ、もちろん男と女、まあ、エロいかどうかわかんないけど、直結しすぎです。
ああ、ちょっとあの、先を言ってしまった。
ね、まあ、異性間で遊ぶときに、はい、あ、ちょっとそっちのカード何って身を乗り出したら、はい、そら相手にも顔を近づきますし、お互いにやっぱやってるんで、うん、まあ、近づいてね、遊ぶことになっちゃうじゃないですか。うん、っていうところが、私としては逆に楽しくて、うん、わーみんなで遊んでるって
人肌感じる
ってただここの時の注意としてはですね、はいはいはい、遊ぶ前に飴とかガムを必ず用意するべし。
なるほどね。
そう、講習気になりますから。はい、これエチケット大事。はい、あとまあ、はるちゃんのようにね、一中の相手と遊ぶ場合はですね、胸元を強調した服っていうのを着てくると、これはね、ポイントだよ。
ポイントだよ、
ちょっとね、やっぱり前鏡になることによって、見えちゃいけない部分が見えたら、もう、
見えちゃいけない部分は見えちゃダメでしょ。
見えちゃダメですよね。
わかりましたか、おりさん。もうこのゲームどころじゃなくなりますから。頭が回らなくなりました。
むしろそれが犯人なんじゃないか。
結果立てる。あ、その可能性。
これが、犯人トラップ。
自分が犯人だったらちょっとボタン上げてね。
確かに。犯人だった瞬間にちょっと上着脱いで。
上着脱いで。
汗ばむ
のが見えるように。とか言って。ヌーブラになって。
ヌーブラだよ。
そこで世界ですよ。
出せ。
それどころじゃなくなりますから。なんでこの点だけはね、はい、私にとってはポジティブ。
ポジティブ。
はい、じゃあ点数の方に入っていきたいなと思いますけれども、はい、今回のね100点の指標は、うん、はるちゃんが考えてきてくれた、うん、ということなんですが、うん、何ですか。
はい、じゃあ今年話題になっているあの映画の、はい、コナンの映画の、
あ、コナン、あれ、
コナンの映画か
よ。コナンの映画のハットリで、
うん、ハットリ、ハットリ誰ですか。
ハットリ、ハットリ知らないんですか。
ハットリって何ですか。下の名前何なの。
下の名前はハットリヘイズ。
あ、もしかしたらあのコナンの友達の関西弁のやつ。
そうです。
ああ、そう
です。あれですね、堀川亮が声優
なんですよ
ね。
あ、そうです、そうです、
そうです
。なるほど。
今年のコナン映画のメインですよ。
え、
主人公です。
主人公
です。嘘やん。
カラクレナイの。
ということはヒロインは宮村優子。
はい、
あの声優さんで言うんです
よ。
あれですよね、最近本当宮村優子の役者としての演技力、はい、どんどん低下してて全然身が入らないんですよ。そう思いません。
最近ですか。
うん、最近って言ってももうこの 5,6 年で、そう、エヴァンゲリオンでもそうでしたよ。あれってあの時はもっと良かった
んで。いや、長くはね、あの
チャンスって言った時の
とか、ね、してますから。
まあね、海外で住んだりとかね、
いろいろありました。
結婚したり離婚したりっていろいろありましたからね。
もう宮村優子になんか聞かされてます
ハットリさんどこ行ったんですか。
ハットリか。源太くんが良かったな。
なんで
源太くんいいじゃないですか。
何がいいんですか。
コナンにおいて源太くんがいなかったらもう無理ですよ。よくよく思い出してください。だいたいピンチになった時体力仕事するの誰です。源太くんですよね。
子供じゃない源太くん。
ただね、問題があるんですよ源太くんには。源太くんと高木警部が一緒に出る時はね、もうぐちゃぐちゃになるんじゃない。声優一緒なんで。
一緒ですね。
なんでそうなったかなって思うんですけど。高木警部が喋って源太くんが答える時はもう地獄です。会話発生した時地獄ですから。
忙しい、
うん、やばいですよ。新しい方の天津飯と16号が喋ってる時も地獄でした。どっちも緑川光でしたよね。
それ言い方 子だけなんじゃないですか。いやい
や声優事故。そっか、玄太くんじゃないですね。わかりました。服部、誰か知らないですけど、はい、服部を。
知らない
で、ね。王者と同じぐらい、同じぐらいの色黒ですよ。
はい、じゃあその、服部くんを100点として、はい、じゃあ、かおりんさんから。
私ですか？
はい。
まあ、私これ、やってないので、はい、予想ですよね、はいはい。期待値ですね。
うんうん。うん、
200点です。
200点やった。
うん、ほらどうだ。
まあ、別に、ね、服部。
そうね、服部そんなだよね。うん、なんでってだからこんだけ何年もやってきたから主人公になってるだけなんで、うん、もうね。
キッドの方がいいなっていうね。
まあね、でもキッドもやってきたからね。
そうなんですね。うん、
はい、じゃあチュパミさんどうですか？
いや私、いや服部を、うん、100点として、
200
点。
いややっぱり、
そうですね。
服部引く？
いや私もやっぱりあの怪盗キッド派なんですよね。
ですよね。
いやそれ以上にディセプションが好きなんでしょ。
マジック怪盗が好き。
ディセプションが楽しいでしょ。
あマジック怪盗の五感出たんですよ。
え、どうでもいいよ。
ずっと連載中止してましたよね。
たまに出るんですよ。
あー、たまなくちゃ。
何の話でしたっけ？
あ、実際面白いですよね、これね。
そこ大事。
これ何回も繰り返して遊びたいですよね、これね。
そうですよね。はい。じゃあ、はるちゃんどうです？
はっとりは100とすると、95ぐらいですかね。
あら、
まあ、あ、そうなんですか、そんなはっとりいいですか？
いや、でも、
横打ちよかった
ですよ。それでも95点で、
まあ、ディセプション面白いですよ。
ディセプション面白い。
はっとりの次ぐらいに面白い。
はっとりの次かよ。
はっとりは結構良かったんですね。
今年はね、頑張って
ました。当たり年。
当たり年。
やっぱコナンの映画にも当たり年と外れ年がある。
まあ、コナン的に見たら、コナンの活躍が少ないなって思ったけど、まあ、はっとりははっとりでな。
うわ、クソどうでもいいわ。
ちなみに聞きたいんですけど、
ちょっとコナン。ちなみって何？ちなみに聞きたいって何？出ましたよね、かおりんさん、もうちのこの。
ちなみにね。
ちなみにね。
ちなみの本ですか、ちなみに。
コナンとディセプションだったら何点なんだろうな。
いや、そんな。
あ、ごめんなさい、聞いた私は間違った。じゃあもう、もみさんは。
あー、そうですね。まあ、まあ、6000点ですね。
おい！思い出
だって、ハットリが誰だったかも覚えてなかったもん。
誰だか分からない
じゃあ、そうですね。
誰のこと言ってんのかな。
でもまさか知らないって思って
た人いる
の？いや、知らないんじゃなくて、覚えないってだけ。
もう一度、じゃあ、玄太くんが100点としたら？
玄太くんが100点だったら、まあ、これは大体200点ぐらいですね。
すごい現実的な写真でしたね。
玄太くんのどこがいいですか？
玄太くんがいないと、コナンは。玄太くんもあれですよ、アニメ最初の頃と今のフォルム全然違いますからね。コナンも違いますけど、どんどんおにぎりみたいになってる。びっくりしますよ、あれ。
最後の、最後にはアイコンになるんじゃないかなって。
いやジャガーノートみたいになってる。いや、というわけでもう6000点ですよ。いや、ディセプションの面白さは本当に、はい、まあ、今後も、まあ、流行り廃り関係なく絶対遊べるんで、しかも、まあ、日本語版出てほしいなと思いますよね。
そうですね。
これだけね、やっぱ人気ですしね。
うん、このなんか、人数が多くて、ちょうどいい感じの重さっていうのがね、
そうそうそうそうそう、なくならないしね。っていう点で、まあおすすめなんですが、こちらディセプションはですね、ゲームスターバネストさんにて、販売中でございます。
はい。
通販で並ぶたびにですね、まあ瞬殺だったんですけど、はい、最近はそれも落ち着きまして、結構お買い求めしやすくなりましたんでね、この機会にですね、購入していただければなと思います。
はい。
はい、はい、じゃあ総合点は、
はい。
せっかく来てくださったはるちゃんのためにね、
はい、
まあやっぱ180点ぐらいしますから
ね。はい、そうですね、
はい。
はい、というわけで、このディセプションは、名探偵コナンに出てくる、服部平次を100点としたときに、180点となりました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 はい、ということで、続きましてですが、ね、もうくっそどうでもいいコナンの話の後にですね、今回お届けしたいこの映画
来ましたか、
のおすすめ映画、
はい、
もう今回はね、また私とは違うジャンルなんですけど、おすすめしたい映画を見つけましたんで、
はい、
はい、
はい、こちらをご紹介します。どどん、モンスタートラック、モンスタートラックでございます。
モンスタートラック、
あれ、
モンスタートラックとは、
あれ、見てない、
見てない、
3人とも見てない、
見てない、
うーわマジか、
はい、
モンスタートラック見てないとかマジで何してんの。自分土日何してんの。
いやいや、カラクレナイ、絶対メジャーなのカラクレナイの方ですよ、コナンの。
そうですよ、
カラクレナイ、
ない、ない、
るよ。
来日したてる、来日したてる。
こちらですね、最近一部の映画ファンに隠れた名作と言われている評判の映画なんですが、個人的にはこの夏はカーズよりもこちらモンスタートラックを見るべきかなと。
え、
それほどです。ちなみにですね、タイトルはですね、モンスタードットトラックじゃないですからね、つまり点じゃないですから、モンスタートラックですから。これなんでかっつったら、そのモンスター10トラックっていうホラー映画があるんですよ。それもね、つい最近レンタルが始まったものなんですけど、あっちはですね、トラックでモンスターと戦うアクションホラーなんですけど、こっちはトラックに住み着いたモンスターと若者の友情を描いた作品。そう、今回はホラー映画の紹介ではありません。
まさか
の世界、久々のコメディ映画紹介でございます。だからね、モンスターにはなんか食べられたりとか、腹突き破られたりとか、
はい、
体乗っ取られたりとか、
はい、
顔なんか変な虫ガーやられるとか、そういうこともないですよ、
は
い、でなんと、まあそんなね、あなたたちまだ興味持ってないと思いますけど、はい、なんとですね、この映画の監督はアイスエイジシリーズのクリス・ウェッジ、そして脚本はジェラシックワールドのデレク・コノリーですよ。アイスエイジとジェラシックワールドのスタッフが組んでね、まあ、そんだけ豪華制作陣なのに、大人の事情か流行らないと踏んだのか分かりませんけど、日本では放映されなかったんですね。
でもあれですね、アイスエイジとジュラシックワールドの、
うん、
そのスタッフだと、
うん、
打ち合わせめっちゃ盛り上がりそうですね。
どういうこと？
ためて何を言う
んだ。なんか神妙な顔って言って。
そう、すごい真剣な顔していたら何かと思いました。
だってあのマンモスの話題とかでめっちゃ盛り上がりそうじゃないです
か。するか、映画の話とか。ミーティングもコストかかってんだ。こういうチパミさんみたいな人がミーティングを無駄に長くでなんか無駄に残業して、なんかコストかけてくのプロジェクト。
やばいですよ、私会議とかめっちゃ嫌いなの。30分とかで終わらせますよ。
凍結プロジェクトは凍結して
凍結した凍結
いやいやいや、やってないですから。会議はめっちゃ短いですよ。
でこの映画はほんと楽しいですよ、はい、楽しい、もう心躍ってワクワクするかなりの傑作ですね。そんな不遇のモンスタートラックを今回はご紹介します。
はい
はい、
はい、じゃあですね、いつものあらすじをですね、
はい、
カオリンさんに言ってもらおうかな。
はい、じゃあいきます。町のスクラップ工場で働く高校生のトリップ、彼は壊れたトリップ
壊れたトリップ
分かる、これ分かる、ここ
トラックのトリップ
分かる。今日なんかダメですね、なんかね、
今日やばい
ね、今日やばいね。町のスクラップ工場で働く高校生の
ちょっと待って、すごいハマってもって
る。ててててててててててててててて
はい。
やばいやばい、ちょっと。
何回テイクやんの？
そう。ちょっと青水なんでゆっくりしたい。
あ、やばいな、つぼりそう。
マチェットトリップトラック。マチ
ェットね、そう。
ここちょっと、ここ、告白入れさせて、ここ。
あ、大事大事。
ここ。
いいね。
いきます。町のスクラップ工場で働く高校生のトリップ。彼は壊れたトラックを修理し、この田舎町から密かに逃げ出したいといつも思っていた。そんなある日、町で大量の車が破壊され、ガソリンを抜き去られるという事件が発生する。いつものように働いていたトリップは、その事件で大破した車の中に潜む得体の知れない謎の生物を発見するが。
はい、ありがとうございます。ね、テイク4でしたね。びっくりしましたね。
初めてですよ、多分。
びっくり、途中笑って全然進まなかった。はい、だいぶカットしてるから大丈夫。
トリップとトラックが混ざった。
トリップトラック、トリップトラック。
そんないい感じなんですよね。
しかもその混ざったのを言ってしまった自分にまた受けてる。め
ちゃくちゃ盛り上がってましたけど、自身
いやもう、
まあ、こうやって笑いたくなるぐらいのですね、はい、非常に楽しい映画なんですが、はい、この作品の魅力っていうのをね、お三人にお伝えしたいところなんですけれども、
はい、
まずね、はちゃめちゃでおバカだけど、夢のあるテーマなんですね。まあ、さっきも少し触れましたけど、これはモンスターと合体することによってですね、スーパーパワーを得たトラックに乗って爆走する話なんですよ。ね、このプロットの入りがもう相当にアホでしょ。
アホですね。
スーパーパワーを得たトラックでもうトリップくんがもうねえトリップしちゃうわけですからね、もうめちゃくちゃですよ、はい、まあ、それだけでもうまあなかなか見たくなるところなんですよ、男の子としてはね。でそこにですね、トリップはそのトラックの中に住み着いたモンスターと友情を交わすわけですよ。ありえないでしょ、バケモンですよ友情できるんかいとはね。でさらにここに存在します敵組織、
ほうほう、
突然
これにね立ち向かうんで、ただこの敵組織に立ち向かう動機がまた不純、まあ、これがまたよくある少年漫画とかでもよくあるじゃないですか、はい、なんで主人公はこうやって自分の身を削ってまで悪の組織に立ち向かってんだろうなみたいなそういうのあるじゃないですか。
それはありますよね。
そう、正義のためにみたいな、はい、何のメリットもないなみたいなぐらいのそのね、正直やっぱこの映画はもう男の子に向けた男の子のための映画と言ってもいいんですよ、はい、うん、まあ、それら結構むちゃくちゃな肉付けをしていて出来上がった脚本だとは思うんですけど、それがなんともセンスがあってですね、しっかり重みのある映画に奇跡的になってるんですよね。そしてさらに魅力としてはですね、堂々な友情譚であり成長譚であるんですね。
なるほどね、
まあ、成長譚カオリンさん好きじゃないですか。
好きですね、ジブナイル系ね。
うん、そう、少年がね、
すごい好きですね、
この映画を通して大人として成長してね、はい、まあ大きくなっていくっていうのは
泣くやつ。
そうこの映画においてもそうで、実はこのモンスタートラックってあのキャッチコピーがモンスター版 ET って言われてるんですね。
あーあーやばいそれ多分やばいやつです、
まあ、以前にあの ET×スタンドバイミーって言って大失敗したスーパー8っていう映画はありましたけど、はい、あれはあれで私好きですけど、まあ、評価的には低いで置いといて、はい、うん、こちらのモンスタートラックはもうそう言っても全然問題ないです。
おー、
うん、で主人公トリッパーですね、またいいんですよ、ろくに学校にも行ってなくてはみ出し者なんですよ、は
い、
でもイケメンなんですよ、
う
ん、で父親の汚名によってその町の人からもう若干はぶられてるんですよ。 お前の父親はなんとかだったよなみたいな言われて、うるせえよとか言いながら、はい、その境遇にありながらも、まあ、グレずに一生懸命働いているんですね、スクラップ工場で、はい、っていう設定がまずいいし、まあ、そんな彼だからこそ迷子となっているそのモンスターに感情移入しちゃうんですよね、
は
い、自分の父親がだらしなくてもその自分自身が父親としてそのモンスターへの愛着を持ってしまうと、は
い、
でこの昨今では珍しい堂々な友情ものとしても、はい、逆になんか新鮮だなと思うんです。なんかひねりすぎてどうしてもなんかいまいち分かりづらくなってしまうような映画ではなく、本当にあーなるほどこれ本当によく見る、よく見るけどやっぱいいなみたいな、っていう描き方をしてあるんですよね。でまあさらに言えば父との再会とか、
はい、
恋模様とか、トリップ自身が成長するっていうのもちゃんと2時間以内に綺麗に収めて、
はい、
そして大団円を迎えているんで、これはもう見てて楽しくないわけがない。誰が見ても楽しめます、
はい、
さらにですね魅力的な部分あるんですが、ハイクオリティで迫力満点の CG ミラクルカーアクション。
お
お、
これいいですよ。まあ、大概こういうモンスターもの映画とか、はい、なんかサメが竜巻によって打ち上げられて落ちてくるとかね、はい、ああいったタイプって CG が死ぬほどしょぼいんですよ。
まあ制作の
ことでね、そこに乗っかりなかった、
その場に絶対いねえ感がすごいんですよ、
は
い
は
い、
あそうですね、なんか
いや、さすがですね、アイスエイジとかジェラシックワールドやってるだけあって、もう超現実味というか臨場感たっぷりなんですよ。それもそのはず、実はこの映画制作費およそ120億円の超大作、それなのに日本では放映されてない。
トゥルーライズレベルじゃないですか。
すごいですね。
でそれだけのお金をかけてダイナミックではちゃめちゃなカーアクションですから、もう楽しい、はい、もう見たいでしょ。
見たい、
うん、途中とかねあれなんですよ、もう車からねそのモンスターの手が出てきてね、
うん、
もう壁とかよじ登るわけですよ敵から逃げるためで建物から建物へジャンプするんですよ、車でトリップ、トラックに乗ったトリップが、は
い、
うわーってキャー言いながら、でそういったありえない動きを劇中で惜しみなくやり遂げちゃうんですよね。CG のクオリティが高いからこその迫力、これはぜひ見ていただきたい。そしてモンスター、このクリーチというモンスターがまたね質感がリアルで気持ち悪いんですけど可愛いんだな。
絶対可愛くなっちゃうやつ。
ビジュアルはどこですか。
お、ビジュアルこんな感じです ね、
ですね。
ほらほらほらほら、
あ気持ち悪い、
あ気持ち悪いでしょこれ気持ち悪いでしょ。でもほら汚れなきマナ
だ、
いいでしょ。あ、ヒロインも出てきますよ。ほら、ヒロイン、程よくブサイクですね。 広いも程よく
広い、結構薄い感じの、
そうですね、この子もね、クラスの中では浮いてる子なんですよ。ほんでトリップのことが好きなんだけど、なかなかね学校に来ないから、珍しく学校来たらすごくテンション上がっちゃって後をつけたりするわけですね。それによってモンスターを見つけてしまって巻き込まれていくところなんかもいいんですが、まあこういった部分、そしてこのヒロイン見て、もしかしたらお気づきになったかもしれないですけど、このヒロインのですね、ジェーン・レヴィはですね、治療の腹渡、そしてドント・ブリーズで主演した方です。ね、ちなみに主人公のトリップ君はですね、ルーカス・ティルさんで X-Men シリーズでハボック役をやられている、もうレギュラーです。だから役者陣ももう抜かりなし、っていう感じなんですよね。もう見たくなったでしょ。
見たいですね。
これね、予告動画だけでも見てもらいたい、ぜひリスナーの方に。もうこれもブログにリンク貼っときますから、ぜひ見ていただけたら。途中のね、バギーから手が出てきてね、敵をなぎ倒すシーンなんて最高ですよ。あ、もう見ちゃいますか、今ね。今見ちゃいましょう。
あ、いいですね。
はい。
はい。
おお。
なんかいいですね、この。
はあ、目が可愛い。
バウン。目
が可愛い。
ジュラシックっぽい。
まだ車の。
いや、かわいい。
家に帰してやろうって。
すごい。
はい、という感じでしたね。
はい。
ほら、見たくなったでしょ。
なんか全然子供とかも全然見れそうですね。
そうです。あ、これはね、ぶっちゃけもうお子さんと見る映画です。
そうです
よね。もうね、グロもゴアもない。まあ、直球で王道な展開なんだけども、だからこそぜひ子供と見てね。一緒にこう泣いたり笑ったりしてもらえる良作なんですね。で、最後はちゃんと感動しますから。大丈夫、安心してください、もう。
安心してください。
もみさんの言葉を信じないチュパミさんでも安心して見れる。そんな、ハートフルな映画です。
ハートフル。違和感。
はい、という感じで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、ね、もう告知の方に入っていきますが、
はい。
はい。
まあ、今回の告知は特にございませんので、
はい。
ちばみさんもなんか言いたいことある？
あ、言いたいこと、あ、じゃあ、あります、あります。
伝えたいことあります。あ、あるんですか？
はい、はい。実はですね、
うん。
ゲブマに、
うん。
両日出店が。
あら！ゲームマーケット、
はい。
秋。
はい。
両日ってでもだって出店料相当かかりますよ。
あ、
そんなに売れるつもり？
ん？
売るじゃねえかよ。こんな自然な。チュパミさんの、チュパミさんと付き合ってきて、こんなウフ初めて。
今見えた
ね。いや、結構自信ありですよ。
あららららら。
まあ、いろいろありましてね、ちょっとね。いろいろ、これもほんまにじりじり出していきますんで。
あ、情報を。
はい。
まだまだ、
まあ。よろしければ見ていただけると嬉しいなと。
うん、はい。
はい。ボード版ツイッターで公開してお
きます。頑張らないとね、ダメですね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、はい、では、いつものね、じゃあ今回は、ハルさんに行ってもらおうかな。
またこれですか。
いやかよ。
お待ち、シーサーをシーザーと言うと。
シーザーをじゃあ、シーザー。
シーサーね。
シーサー？
はい。ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。ツイッターアカウントは、@HORABODO。
DO。
わかりやすく。ご意見、ご感想は、ハッシュタグ、ホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
わかりやすく。
わかりやすく。
いい方にも。
構 D かもしれないじゃん。
あんた何歳？
ホラー。
絶対ベオになるかもしれない。ホラーボボになるかもしれないね。確かに確かに。ありがとうございました。という感じでね、まあ、久しぶりに登場してくださったはるさんもね、いましたけれども、まあ、また今後とも出てくれるかな。え？あ、もうなんか新しい彼氏候補がいるんですか？
いやいやいや、そういう。
なんかあれですよ、最近あの、スゴロク屋さんとか、ね、いろんなところでボードゲーム高校の方がね、
はいはい、
開催されてますから、ああいったものにも参加してみるといいんじゃないですか？
いいですよね、ちょっと気になってます、
うん、あ、本当に？あ、じゃあ今度私が代わりにエントリーしておきます、
ね。いやいやいやいやいやいや、何言ってるんですか？代わりに？
代わりに。もみこれジャニーズに入れる手入れ。
お姉ちゃんが応募してる
っていう。バスケみたいな。
私は来たくなかった。だけどホイさんが勝手に
アメナさんがって
しかもホミって誰
はい、という感じでありがとうございました。ではせーの、
チャオチャオ。